井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、はい、前回は要点を抑えるというのは意外と危険だぞと
はいはい、
要点を抑えるのではなくて概念化が大事なんだよというね、はい、話を、まあ、本当に一言で言うとしていたんですけれども、はい、今が井上先生の周りに概念化を文化にしようという組織がいらっしゃるみたいな話をちょっと伺って、
はいはい、まあね、私がずっとお世話になってるっていうかね、会社の経営幹部の方たちがね、やっぱり概念化ってとても大事だねっていうことを、まあ、最近特におっしゃってて、でやっぱりそういうのってなんていうのかな、概念化が大事だよねって言っててもなかなかそのできる得意な人と得意じゃない人とかもいるし、それこそ概念化ってすごい概念度の高い言葉なので、
うんうん、
抽象度の高い言葉なので、じゃあみんなで概念化が大事だって言ったら常日頃で言うとどういうことを気をつけといた方がいいのかねとか、どういう意識を持つのがいいのかねなんていうことを少し、文化として作りたいねっていうふうにおっしゃってる会社があると。
いや、なかなか目に見えない高度なも、うん、技術というか能力を文化にしようという取り組みということですよね、う
ん、なのでまあ私なんかはね、確かに概念化能力って個人差がすごくあるので、じゃあなそれがなきゃダメなのかっていう話じゃなくて、
うんうん、
だからここの会社の素晴らしいなと思ったのは、いや組織だってその概念化を上げようよということなので、それぞれは得意なものを力を使おうよと。ただ集合してみんなでチームだったりするとその結果概念化ができてたねっていうような流れを作れたらいいねっていうのがこれからの取り組みなんですね。
なるほどですね。
組織概念化って私は言ってるんだけど。
組織概念化ね。いや、どこかのタイミングで組織概念化ちょっと体系的にやりましょうかね。
そうですね。ちょっと私も今、それに向けていろいろ考え方も整理してるところなんでね。
楽しみにしております。
はい、
ぜひまとまりましたら、やっていきましょう。はい、まあ、そんな中ではあるんですけれども、前回の続きででして、目に見えないものがね、
はいはい、
目に見えないって言ってもそのなんか怪しい話ではなくて、
はい、
表面に起きている事象の裏側にある背景っていうところがすごく大事で、それを、はい、認識しようとするとやっぱり言語概念化がそこで大事なんだぞという話だったと思うんですけども、目に見えないものの一つでノミニケーションノミニケーションで失われたものがあるという話をですね、
はい、
したいということで、はい、いきたいと思います。ノミニケーション世代のね、井上先生だと思います。
そうですね。もうまさにノミニケーションでしたね。
変な話、
ね、なんだろう、自分の顧客との付き合いとかね、自分の仕事相手の外部との付き合いだって結局なんていうのかな、そこに持ち込みたかってたしね。
あ
うん、やっぱり
そこに持ち
込みたい。やっぱりこう距離感がすごい急に縮まる感じもあって。
うん、
でその前に、なんでノミニケーションって、廃れていったっていうか、マイナス方向に捉われていったのかっていうと、やっぱり、なんていうのかな、お酒っていうものが入ってしまうので、通常働いている理性的なものが緩むっていうか、その時に、嫌なものが出てしまう。で関係が例えば上司と部下なんかで言うと、上司は、それこそ、なんていうのかな、ノミニケーションとか繰り返してると、いや、こいつらもう俺のことも分かってくれてるしな、なんて思うと、自分のなんか素がどんどんどんどん出ていっちゃう。
ああ、慢心とも言えそうですね。
そう、そうすると、相手は、いや、 上司だから別に笑ってますけど、そんなの私嫌なんですけどっていう思いがやっぱあるんだよね。
はいはいはいはい。
で、まあ、昭和の時代はそれも一つの関係だと思って、ある種、若い頃の修行ぐらいのつもりでもいたと思うんで。
うん、でも今は。修行ね。そうですね。
今はそういうものは全然合理性に欠けるよねっていうとこだし、嫌な思いしてまで付き合う必要ないだろうっていう方向、これは間違ってはいないと思うの、
うん、
だじゃあ、ね、遠藤さんが言ってくれた、でもそれをあんまりしなくなったことによって失ったものっていう表っていうかね、でも逆に大切だったものもその中にあったよねっていうことをね、ちょっと触れたいのかな、触れたいかなと思います、
ね、うん、なんですかね、ノミニケーションで失われたもの、大切な方の話ですよね。
うん。例えば、違う意味で言うと、はい、リモートワークなんていうのでも、
はいはいはい、
若干、皆さんリモートワークとリアルで、会社にみんなで集ってっていうので、何か違いを感じている。で、アジェンダがしっかりしていて、この打ち合わせではどの結論を導き出さなきゃいけないねっていうようなこととか、これを決めようねなんていうミーティングは、むしろ、時間を割いて、なんだ、通勤の時間まで使って集まってというよりは、ポンと集まってやれるリモートなんていうのは合理的でいいねっていうのももちろんあるんですよね。でもそれと
似てるってことですね。そこで失われたものと、
うん、で
何キーワードは絆とかそっち系ですかね。
それにつながっていくんですけど、はい、僕は人間っていうように、これはよく皆さんがね、かつての諸先輩方もよく言ってましたけど、人間って書くように、人間とか世間って、ちなみに昔の人間っていう言葉ってほぼ世間っていうイコールの言葉で使ってたらしいね。
人間っていう時に、
うん、
世間っていう、
うん、人間って今イコール人じゃない、今の会話
カタカナで人に近いですよね今って、
うん、なんだけど、大元で言うと、ある種世間みたいな、人との交わりの場みたいなことも含めて言ってた時代があるらしいんで。
前回の回で言うと、ちょっと全体っていうキーワードが出てましたけど、全体に近いんですかね。
そうかもしれない。で、なんでそこの話したかというと、この人間世間のについている間、間なのね。
間ね。間と、うん、間ですね。
うん。で、間を共有するっていうのがすごく大事で、
お
でそれは時間にも空間にも間があるでしょ、
はいはいはい、
だから要するにこの間を共有するっていうのがやっぱり関係を深めるためにはとても大事な一つの要素だ。
お若干哲学的な話ですね、
うん、そうそう なんだけど、やっぱりその空間を共有する、時間を共有するということの価値っていうのがあって、ノミニケーションっていうのは、何が良かったかというとそれなんだけど、プラス、仕事の場では話せなかったことが話せたり、オフィシャル感を取って話せるっていうことが大事だったよね。
あ、
うん、だからまあぶっちゃけた話さーなんていう感じで話せた。
あ、そういうこと。アンオフィシャルによる、
うん、
夜なんだ。
やっぱりこう心の解放でも
あ
ったし、要するにこの、なんだろう、鎧を脱ぐ行為、
うんうん、
っていうことができたんだと思うのね。
確かに、米を、飯、釜の飯を一緒に、
一緒に食べるとかね、
うん。なんか心の鎧をね、確かに脱ぐみたいな、そうそうそう、ないですもんね。オフィシャルでしか付き合わないんで、
そう。
アンオフィシャルな側面知らないっていうのは確かに。
だからまあお酒があるかどうかっていうことはね、まあ逆に言えばお酒があったからこそ、前ね、昔はよく無礼講とか言って、まあ酒も入ってたんですいませんねって後で謝れたりしちゃうっていうね、なんかちょっと逃げ口上的にも使えたりしてたんだけど、まあそのお酒が入るかどうかということは別にして、やっぱりあれってなんていうの、課外活動なんだよね。学生時代で言えば授業じゃなくてクラブ活動みたいな側面があってね、だからそういうところの、ことでなんかお互いを知り合うとか、それかもしくはなんかお互いの共通の目的を再度作っていくとか、なんかそんなことができた場所なんだろうなと 思います。
課外活動ですね、まさに。
うん。うん、ではそういうことが、まあ、ノミュニケーションということを例にとって言って言いたいわけで、ノミュニケーションを復活させましょうということではない。
まあ、復活させてもいい気もしますけどね、必要な
んで。うん、なので、あんまり、なんていうのかな。地方の方なんかね、車通勤なんかで言えばね、そういうお酒入るなんていうのって持ってのほかになっちゃうんで、あれですけど、やっぱり、ある意味ではね、そういう時間の共有、空間の共有による効果。ただ、こういうの、この先でさっきも言うように、気をつけてほしいのは上司ね。
ああ、要は、なんだ、その、都合出しすぎて。
そう。とか、圧が出たりとかね。
圧が出たりね。
うん。で、なんか、よくある、なんていうのかな。いや、部下のことに対してね。この人たちは僕のことは分かってくれてるからいいんだよ、このぐらい言っても、みたいな状態になると、実は相手はそんなこと思ってないよってこともあるので。
慢心によるハラスメントですね。
うん、そうそうそう。そのことは気をつけなきゃいけないけれど、だからこそ逆に言えば上司なんかは、ある意味愚痴じゃなくて、いい意味での弱音を吐いてみたっていいと思うのね。俺苦手なんだよな、実は今回の件って言ってもいいと思うんで。
うん。
うん。武勇伝だけ語るんじゃなくてね。
はいはいはい。そう思うと、この、今回ね、間の重要性ということでキーワードでしたけど。
うん。
間ね。間。うん、間によって共有できて、今できなくなったものっていうのは、いろんな。
やっぱり、はい、精神的なやっぱりつながりなのよね。絆っていう言葉で遠藤さん言ってくれたけど、それが精神的なつながりがより太くなれば絆になっていくし、なんだろうな、お互いがより分かった感じがするっていう距離の縮める感じだったらいいのかな、うんうん、そんなことを思ってるんだっていうことが分かったりとか、こいつ楽しいなって分かったりとかね。
うん。
そんな趣味持ってるんだとかね。もう本当にありとあらゆるものがね、距離を縮めるための、ものになると、なる可能性があるので。
いや、でも、あれですね。言われて思いましたけれども、その間というものを縮めるということの価値の話をしてくださいましたけど、間を縮めることが嫌だ、めんどくさい。っていう価値観が背景に、やっぱありながらの、この、アンオフィシャルの関係性は基本的に、仕事と生活分けるし、っていうところに繋がってきて、行ったりもしてるんで、そこの考え方を、そこの価値を共有し合う関係がない限り、やっぱり、そもそも求めてないですよね、きっと。
そもそも求めてないよね。なんだけど、でも、もっともっと、本来の人間の姿としては。
いや、そうね。確かにそうですね。
分かってもらいたいは絶対あるので。
人間なものってやつですね、これは。
だから、分かってもらいたいという、分かってもらえるっていう方向に、そういう場を使えばいいのよね。
うん。
うん。だから、ここって分かってもらえるし、助かるなとか、なんかそんなような形になれば、楽しいなでもいいし、
うん、
自分にとって良かったなってなれば、全然いい場所になると思うんですね。
いや、表現は難しいですけども、ワンオンワンで前回、前回ですかね。井上先生が、業務の支援と、
はい、はい、はい。
内的支援。
内政支援。
内政支援、内政支援というね、二、うん、つが大事っていう話をしてくださいましたが、ある意味この内政支援に当たる場所が、ノミュニケーションの時には、アンオフィシャルな形で調整されてたとも言える感じなんですね。
うん、で、そうそう。でね、その支援の話で言うともう一個、精神支援っていうのがあってね。
あ、内政支援と精神支援は分けてます、今。
うん。
おお、なるほど。
で、内政ってのはやっぱり振り返って、
はい。
やっぱり、ことなので、振り返った結果、そこから何かを気づく、学ぶみたいなことなんだけど、ノミュニケーションの 入り口は精神支援。
おー、そうきましたか。
うん、で、この精神的な支援っていうつな、分かってくれるとかっていうつながりがベースにないと、飲みの席で内政支援するとうざったいのよ、逆に。お前分かってないのかみたいなになるから。うん。どう思うんだ、この間の件みたいなのを飲みながら話したくないのよ。そうじゃなくて、大変だったよな。いや、俺も若い時こういう時あってさ、って。で、どうだった今回。辛かったか、それともなんか悔しかったかみたいな話から、いや、実は悔しかったっすね。みたいな話から行くと、だんだんこう、分かってくれた。じゃあ、どうしたらいいと思うっていう、この内省の方向に次に行けるね。
なるほど。甘かったですね、私の今の。内政支援と業務支援で言うと内政支援ではなくて、精神支援だったんだぞというところが、まあ、ある意味で失われた部分だとすると、なかなか確かにオフィシャルな形でそれをやろうとする場が、もうやっぱないとも言える。失われてしまっているとも言えるんですかね。
うん、はい、で、1on1なんかも実はそこは目指していると思うんですけどね。
うん。
うん、で、ランチミーティングなんていうのもそういう場だろうと思うし。
ああ、そうね、お酒のない。
うん。でも、いわゆるこう、杓子定規な仕事の上っていうところから、一旦ちょっと距離を置くはず、離れるっていうことがすごく大事かなと思いますね。
いうことですね。
はい。
というわけで、やってまいりましたけれども、井上先生、今日はね、ノミニケーションっていうキーワードでやってきたんですが、結構ですね、井上先生がやりたいって言ったのに、封印してる回がいろいろありまして、
はい、
あるキーワードをベースにした社員感情っていうことがね、大事なんだという話が、またまた繋がって精神支援に近い話だと思いますので、
はい、
ちょっとこのあたり次回やっていきたいなと思っております。
はい。
ということで、今日終わりたいと思います。井上先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。